シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
お、なんかあれです
ああ。
夜収録は安心しますね。
なんかまあね、もう本当今日一日暑かったし、
ああ。
もう梅雨入りはとっくにしてるんだけど、雨がちょっとね、降らなくて。
終わったんすかね、
終わっ
せ
た？いや、まだでしょ。だってまだ6月の18ですよ。だいたい7月の頭ぐらいまでは行きますよね、だいたいね。
なんか、梅雨っぽい時あったじゃないですか、なんか数
うん、ちょっ
日
とありま
間。
した。は
あ、あれで終わりなんじゃない
い。
かな、みたいな。
いや、そんなバカな。農家が大変です、農家が。今、ただでさえ
ああ、
ね、
確かに。
米のこととかさ、
野菜とかまた変になっちゃいますね、
もう大変なことになるよ、本当に。
ああ、確かに、そりゃそうだな。
今日のお題の映画が、まあ、特撮関係の映画なんですけど、今回そのね、リサーチの時にね、偶然出会った小説があって、ちょっと冒頭その話したいなと思ってて、小説なんですけどね、深緑乃秋先生っていう方がいらっしゃるんですけど、スタッフロールっていう小説を2022年に上梓されておりまして、これがね、ドストレートにね、特撮の物語で、結構珍しいかなと思うんですよね、特撮の小説なんて。で、深緑先生って、前に、戦場のコックたちっていう小説を読んだことがあったんですけど、それもすごい面白かったんですけど、なんかね、普通にアメリカ人の話なんですよ。だから、ちょっと翻訳されたものを読んでるのかなって思うんだけど、そんなことなくて、日本人の深緑先生が普通に書いてるやつなんで。で、今回のそのスタッフロールっていう小説もそうなんですけど、なんかね、深緑先生がやっぱ女性ってこともあって、その男の業界で働く女性っていう目線もあるんだけど、なんかそれ以上に先生がすごい映画好きなのもわかるし、その映画の中でも特撮技術ってことに興味を持たれて書いてるんだろうなってことがすごく分かって、結構、なんかそういうのって大体なんかこう、表面上な感じかなと思うと、めちゃくちゃマニアックな内容で、どうやってその特殊メイクを施すかとか、どうやってシリコンの型から、石膏の型からシリコンを取るかとか、そういうことが結構出てくるんで、まあ映画好きな方、特撮にかか、あの、なんていうん、限らず、そういう知らない業界ものとしても結構楽しめるかなと思うんで、結構ね、先生の作品の中ではちょっと埋もれてる感じもするんですけど、ぜひ読んでもらいたいなと思いました。
もう、でも、お好きとはいえ、多分かなり取材とか調べられたっ
い
て
や、
ことですよ
もちろんそういうことだと思いま
ね、
すよ。
きっとね。
なんかね、結構60年代、70年代のアメリカの話が基本メインであるんです。で、それと時代がちょっと現代寄りになった2人の主人公の話で時代をさか、あの、隔てた。だから、まあ昔の技術と今の CG とかの、感じの部分とか結構それぞれに分かれて書いてるので、すごい取材料だと思いますね。
ねえ、
うん。
ただ、なんだろう、空想で書くっていうよりは、まあ、大変そうですねって感じです
いや、空想じゃ絶対無理だと思います
ね。
ね。うん。実在の人物とか、実在の映画の話も結構出てくるんですよ。
ああ、面白いです
そう、スター・ウォーズとか、まあ、2001年の話とか。で、しかも、60年代は結構その冷戦時代で、アメリカ国内が結構不安の中で、まあ、映画業界もほら赤狩りとかいろいろあったじゃないですか、その頃って。結構大変な時期を、まあ、どうやって超えてきたかみたいなこととかも書かれてるんで、結構ね、よくできたお話になってました。ぜひ、今回の特撮の映画に関してちょっと調べてるときに、まあ、副産物的に読んだ小説で、思わぬ広いものだったんで、ご紹介しました。
まあ、多分ちょっとね、今日の映画の話が多分、
はい。
ここに繋がると思いますけど、
はい。
じゃあ、ちょっと本編行くと、まあ、石山さんとやるのは今回も Digi Unext ということで、Unext 配信映画の感想をネタバレなしで話していくということになるんですけど、今回は石山さんが選んでくれた作品で、クリーチャーデザイナーズ、ハリウッド特殊効果の魔術師たちとなります。
言えた。
はい。では、この作品の概要を石山さんお願いします。
120年に及ぶ映画の歴史は、そのまま特殊効果、視覚効果の進化の歴史と言っても過言ではない。中でも特殊メイクやストップモーションアニメは、アナログからデジタルの時代へと突入した。映画を彩るモンスターたちの誕生秘話を、その生みの親たちへのインタビューをもとに振り返るドキュメンタリー作品となっております。
まあ、だからドキュメンタリーなんでね、それほど、ネタバレなしでって言ってますけど、そんな、あんまり気を使う回ではないってとこ
そう
だと思
で
いますけど
すね。
ね。はい。という映画の感想を、では、自分、論評から話してみたいと思います。この作品は、から、ハリウッド映画の話なんですけど、制作国はフランス
そうなんです
で、
よね。
はい。フランスのドキュメンタリー映画なんですけど、では使ってるのはほとんどハリウッドの映画と、まあ、その映画に関わった特殊効果のクリエイターたちってことですね。で、この映画は、日本で劇場公開もされまして、2022年に映画館で、日本の映画館でやってるんですけど、映画の制作年は2015年
ちょっと前
と、
なんですよね。
そうですね、今から、なんか10
ち
年
ょうど10年
前、
前。
で、まあ結構意外に前だなっていう感じなんですけど、というのも、ここ数年、例えば、素晴らしい映画音楽たちとか、ようこそ映画音響の世界へっていうですね。まあ、映画の裏方のドキュメンタリーが結構日本でスマッシュヒットしたっていう感じの印象があって、まあ僕も今挙げた2本は確か劇場で見ましたけど、その2本の流れで、ちょっとその前の作品だけど、このクリーチャーデザイナーズも、劇場公開、日本で劇場公開できたんじゃないかな、というふうな感じで僕は、今回、なんか、時系列を見て、邪推してますって感じですけど、
まあ、多分そうなんでしょうね。
で、まあ、特殊効果の、ドキュメンタリーなんですけど、まあ、その中でも、まあ、タイトルに、クリーチャーって入ってるように、まあ、なんていうんですかね、想像された生き物、まあ、ざっくりモンスター的な生き物がたくさん紹介されるような映画となっているっていうところですね。で、まあ、例えば、その映画に、この映画に出てくる特殊効果のアーティストを挙げていくと、まずはフィル・ティペットですかね。で、この人は、まあ、映画の中でも紹介されますけど、スター・ウォーズとか、ロボコップの仕事が有名ですけど、フィル・ティペットの仕事って、もちろん、作り上げているキャラクターの造形もそうなんですけど、その動かし方に特徴があって、まあ、その一つがストップモーション。まあ、つまり、コマ撮りのアニメーションを使うんですけど、というのも、このフィル・ティペットの、この世界を目指したのが、もともとは、レイ・ハリーハウゼンというですね、シンドバッドの映画とかを撮っていた、このストップモーションのさらに元になった、多分この時はモデルアニメーションってやつ、呼ばれ方したんですけど、それを手掛けていた人ですけど、このレイ・ハリーハウゼンの映画を見て、 この世界に入ってきたのがフィル・ティベットなんですね。で、この今回の映画、クリーチャーデザイナーズは、二人の監督が共同監督やってるんですけど、そのね、片方の監督がさらに前に、このレイ・ハリーハウゼンのドキュメンタリーを撮っていて、なんか多分、そこのところを追ってるんだなっていう、なんか一貫性があるなって感じで、多分、映画撮ってるんだなっていうのだと思います。で、今ですね、まずフィル・ティベットについて言いましたけど、多分、この映画でインタビューを受けてる、まあ、何人もの監督はみんな多分、この、ハリーハウゼンが好きですって感じだと思うんですね。で、まあ、デルトロも出てきますけど、デルトロも確かこのハリーハウゼンの作品を見て映画を、監督を目指したはずだし、まあ、この映画に出てこない人たちも、もちろんなさいますけど、すごいね、多分多大な影響を受けてるんだろうなって感じがするっていうところですね。で、まあちょっと一人一人に全員に言及するつもりはないんですけど、まあもう一人、今回の映画の中で名前を挙げると、ニック・ベイカーですかね。で、この人は、グレムリンとかが有名だと思いますけど、僕は、ちょっとキャラクターで、クリーチャーのところから離れてしまいますけど、デビッド・クローネンバーグのビデオドロームとかは多分この人の特殊効果の仕事で、あれはだからクリーチャーではないんですけど、その気持ち悪さ、描写の気持ち悪さとかは、すごいいいなっていう感じがするし、最近またボディホラーっていう言葉が使われるようになってますけど、そことかの、ある種、原点的なところを作ってる一位が多分リックメーカーなんだろうなっていう感じがするってところですね。で、この映画で描かれる特殊効果はおそらく80年代が全盛期って感じで、その頃の最先端の技術だったと思うんですけど、まあ、今、現在、僕らが見てる映画では、もちろん、コンピュータグラフィックがそこをほぼ担っているようなことってのはわかると思うんですけど、多分その切り替わりというか、天気の映画は、間違いなくスピルバーグのジュラシックパークっていうですね、作品で、それは結構、詳しくこの映画の中で説明されますけど、ここの部分は結構、この作品を見る前から、なんか、あの顛末は僕ら知ってるっていうようなことで、なんで僕らがあのこととか結構詳しく知ってるのか、なんか当時の雑誌とかで読んだのか、後にネットで知った情報なのかわかんないですけど、多分、なんか知ったんだろうなって、結構詳しく知っていて、まあ、もしご存知ない方がいれば、結構ですね、映画史の中で大きな転機だ、転、あの、転換期だ、転換点みたいなものだと思うので、この映画で説明している内容はすごくわかりやすいので、そこを見ると面白いかなっていう感じですね。という、結構かつての技術みたいな、話になって、の説明、ドキュメンタリーみたいに思えますけど、まあ、例えば、今年日本公開した映画だと、まあ、さっきボディホラーって言葉を出したのは、サブスタンスっていう映画が、最近日本公開したんですけど、まさに、このプリーチャーデザイナーズで描かれる、ホロの、ハリウッド映画の影響、それが多分直接的なオマージュだと思うんですけど、がかなり描かれていますし、あとは、僕は、ちょうど昨日見てきたんですけど、日本映画のジャンクワールドって映画が今公開中で、あれは、ストップモーションのアニメーションなんですけど、あそこに出てくる、キャラクターのデザインとかは、いろいろ影響が、あの頃のハリウッド映画からの影響があるんだな、と思いますし、このジャンクワールド、の監督である、 堀高秀監督は、あれですね。まあ、多分、クリーチャー的な影響だと、多分いつも名前を挙げてるのはエイリアンだと思うんですけど、クリーチャーデザイナーズの中でも結構ね、エイリアンの、造形とか、動かしてる、どうやって動かしてたんだってところは説明されるっていうところですね。まあ、ちなみにこの堀高秀監督が世界観的な影響を受けたって挙げてるのは、不思議惑星金座座ってとこですね。
なるほどね。
なんで、まあ、それはね、作品を見るとよくわかるなって感じですね。という感じで、まあ、過去の、技術ではあるんですけど、そういう、かつてのものと、僕らは今現在の映画を見てるわけで、そういう、今現在どういう影響があるのかとか、映画の流れみたいなのを追うのも、すごい、面白いかな、というふうな一作だったかな、っていうところですね。まあ、あとは、好きな作品みたいなのは、ちょっと後で話そうかと思いますけど、とりあえず僕の感想は以上です。では、続きまして、石山さんの感想と、まあ、石山さんが選んでくれたんで、選んだ理由もあれば、お願いします。
この映画の中に出てくるエイリアンのフッテージって、あれ、エイリアン3だったじゃないですか。だから、リドリー・スコットのエイリアンの特殊効果、ちょっとサクッと調べただけだとあんま誰だか分かんなくて、この映画に出てくるエイリアン3の操演をやってるのは、スタン・ウィンストンの息子のマット・ウィンストンでしたね、あれね。なかなかあんまり見れないフッテージだったと思うんで、面白かったですけど。はい。じゃあ、私の選んだ理由をちょっとお話ししたいと思うんですけど。まあ、特殊撮影の話で、特殊撮影って、まあ、現実にないものを、まあ、存在させたりとか、現実にはできないことを可能にしてしまう、まあ、映画の魔法であって、で、魔法って英語だとマジックっていうんですけど、手品もマジックっていうじゃないですか。で、魔法と手品って、まあ、手品の方には仕掛けがあるわけで、で、その仕掛けの部分こそ、私が、まあ、最も興味がある部分というか、なんかその映画の仕掛けのところを知れば知るほど、まあ僕が裏方の仕事してるっていうのもあるのかもしれないですけど、まあワクワクするものがありまして、でもそれは僕この仕事する前から結構そうなんで、その、スター・ウォーズを見たときに、こんなセットどうやって建てたんだろうとか思ってたところが、まあ後で知ると、まあマットペイントだったと。ダイハード2とか、そうやって見ると、いろんな映画の、どうやって撮ってるのかわからないところが、実は特撮であったみたいなことが、まあ、後で知ると、夢が壊れるとかじゃなくて、むしろ、すげえ映画ってって思ったんですよね、僕は。だ映画のマジックには、まあ、そういう夢が詰まってて、まあ、それこそでも魔法をかけてくれるようなところがあって、僕には。それが好きだなと思うところがあって。けど、特殊撮影のドキュメンタリーって、もっとあってもいいかなと思うんだけど、結構少なくて、まあ、日本語がついてない。海外で見れるものってのは多分結構、まあ、あるんでしょうけど、日本語に、まあ、ローカライズされてないので、なかなかそういうマニアックなのかなという気はしてて。で、今回のこの、そういうの、前になんか、ロンペさんに、そういうのってあんまないっすよねって言ったら、あ、ユーネクストにありますよ、っつって、クリーチャーデザイナーズっていうのがありますよって言われて、あ、じゃあ今度お題にしようと思ってたんですよね、多分ね。うん、それで今回選ばしてもらいましたっていう感じですかね。はい。で、映画の感想なんですけど、まあ、このドキュメンタリー映画のクリーチャーデザイナーズは、まあ、いいドキュメンタリーでして、皆さんに見てほしいなと思うんですけど、個人的にはもっと、技術の部分とか、あと、それを、いろんな映画の、こういうとこにこういうのが使われてますって解説みたいなのが、まあ見たかったなという意味では、結構、普通にインタビュー集で、ちょっと物足りなかったかなという気はしました。まあ、そのインタビューが貴重なものであるのは確かなんですけど、 まあ、いささか地味だったなという気はします。なんか、ディック・スミスの、その、作ったホームラテックスの開発の話とか、まあ、そのさっきもおっしゃいましたけど、フィル・ティペットの、まあ、ゴーモーションっていうね、モーションブラをわざとつける、ストップアニメの、その、なんだろう、発明の話とかを期待していた分では、ちょっと物足りなかった部分がありましたっていう感じかなという気はしますね。そういう意味で言うと、文藝春秋が発売してたオリジナルビデオで、SFX 映像100年史っていうのがあって、それが1時間ぐらいの作品なんですけど、すごいよくできてて、ちょっと探したら今 YouTube で見れるみたいで、昔なんかテレビでやってた時にビデオ撮ったのが実家にあるなぁとは思ってたんだけど、今 YouTube で見れるんで、すごい面白いんで、ちょっとおすすめですね。はい。結構昔のやつ、95年ぐらいの作品なんで、まあ、ちょっと映像は古いですけどね。でも大体そういう特撮のフッテージって、もっと昔の映画だったりするんで、まあ、あんまり変わらないかもしれないけど、まあ、そういうことがあるので、もし興味ある人は見てもらえるといいかなと思ってて。で、ちょっと、特撮ってそもそもなんだっていう話がしたくて、まあ、映画とかテレビで、特殊な技法を使って撮影して、で、実際には不可能な効果とかを画面に、まあ、表すというのが特撮で、で、特撮って一口に言ってもざっくり2種類あって、 SFX と VFX なんですね。この2つちゃんと区別してる人ってあんまいない気がしてて、で、SFX は日本語に訳すとスペシャルエフェクツなんで、特殊効果で、VFX の方はビジュアルエフェクツで、これは視覚効果って訳されてますけど、どう違うかっていうと、まず SFX の方は、撮影中に現場で、もうエフェクトを与えながら撮ってるものですよね。トリック撮影とか、だから特殊メイクとかストップモーションとかはこっちに入るんですよね。で、他に言うと、まあミニチュア撮影とか、まあ爆破とかね、よくやりますけど、あとワイヤーアクションとか、まあスタントマンがいたりとか、あとはまあマペットとか、アニマトロニクスとか、まあ、スクリーンプロセスってたまにこの Digin Unext でも名前出しますけど、まあ、スクリーンに、他の映像を投射しながら、その前に俳優が立って演技するっていうやつも、まあ、現場中にエフェクトかけてるんで、SFX ですよね。だからまあ、実物があるものっていうふうに、考えると分かりやすいのかなという気がしてて。で、もう一方の VFX、視覚効果の方は、撮影が終わった後に、その編集の段階で映像に効果を与えることを言うんですね。だから CG で、まあ、特殊効果与えるっていうのは、この VFX に当たりますよね。で、こっちはまあ、マットペイントっていうのはまあ昔から、だから基本的に合成が、行われるのがこの VFX だと思うんですよね。かつてはマットペイント。これは撮影するときに、まあ、合成したい部分を、まあ、厚紙かなんかで隠して撮影して、で、今度、もう一回、別の場所に、とかに行って、その、さっき隠した部分と逆の部分を隠して撮影して、その二つを合成するっていうのがあって、これ、マットペイントっていうんですけど、だから、昔はこうやって合成をしてた。で、割と最近まで現役で使われてた技術だと思いますね。で、まあ、クロマキー、みんなグリーンバックとかブルーバックとかって撮影はなんとなく想像つくと思うんですけど、あれもまあ VFX ですよね。コンピューターを使わない VFX。で、まあ、爆破とか火事とかのその表現を編集で付け足すのも VFX かなと思いますね。で、これ2つを合わせたものが、まあ、特殊撮影と呼ばれるものだと思います。で、そうですね。だから、ちょっと、まあ、特撮の話と、面白特撮エピソード、この クリーチャーデザイナーズに出てくるもので、関係があるものでちょっと話していきたいんで、お付き合い願いたいんですけど、まず、人類初の特撮って何でしょうっていうと、映画に詳しい人だと、ジョルズ・メリエスとかを挙げると思うんですよね。月世界旅行が1905年ですから、さすがにそれより前はねえだろうとか思うんですけど、でも実際にはその10年前の1895年に、メアリー女王の処刑って作品がありまして、これは女王役の女優さんがギロチンで首はねられちゃうっていう、すごい短い作品なんですけど、当然トリック撮影で、やってまして、その女優さんがギロチンの前にひざまずいたところで、一旦カメラ止めて、その女優さんを人形に入れ替えちゃって、で、またカメラ回すと。で、バンってギロチンが落ちて、人形の首が取れるっていう、ごく単純な撮影なんですけど、まあ当時の人はこれ効果抜群で 見た人は結構マジで人死んでるんじゃないと思ったみたいですね。まあそりゃそうですよね。なんだろう、電車じゃないな、汽車が画面に向かってくるだけでみんなが逃げてた時代ですから これはかなりのショックだったと思います。で、その8年後の1903年には、大列車強盗っていう作品が作られてて、これは世界初の合成が使われてて、さっき言ったマット合成なんですけど、窓の部分にそのマスクを切るって言って、そのまあ厚紙当てて撮ると。で、今度は屋外に行って、そのさっきの窓以外の部分にマスクを切って撮影すると、その窓の中の風景が、まあ、合成されて撮られるっていう撮影で、これはやっぱり、初のマット合成にして、絵じゃなくてちゃんと映像が動いてるんで、もう今見ても、外に、屋外の電車が映り込んでるんですけど、その電車じゃないですね、汽車ですね。本当に汽車が走ってるとしか思えない撮影になってて、いや、結構見事なんですよね。で、カメラと被写体の間にガラスを置いて、そのガラスに直接絵を描いちゃうっていう、ガラスペインティングっていう手法もあって、これも全然最近まで使われてた技術で、結構ね、全然、言われないと分かんないっていうのがあって、ただこれの弱点は、そのカメラが動けなくなっちゃうっていうのがあるんですけど、動くとすぐバレちゃうんで、できない。あと、太陽が、の光線が変わっちゃうと、バレちゃうんで 急いで撮影しなきゃいけないっていうのもあって、まあ弱点もあるんですけど、その弱点は後々いろんな技術で克服していくっていう話が、まあ面白くて、これ全然今、クリーチャーと関係ないんで、ちょっと、余計な話でしたけど、高橋よしきさんっていう、まあ、映画のライターの方がすごい詳しくて、彼の YouTube チャンネルの、クレイジーカルチャー TV っていうので、マットペイントの回があって、めちゃめちゃ面白いんで、ちょっと見てほしいなと思います。で、特殊メイクの方にちょっと移んなきゃいけないんですけど、これちょっと走らないとダメですね。ディック・スミスっていう、まあ、すごく偉い 人がいて ディック・スミスは偉いのは、それまで結構業界内で、新しい技術とかを、まあ、お互いに企業秘密にしてて、全然記述として残ってないんですよね。どういうやり方で特殊メイクをしたかっていう。ジュディ・ガーランドの「オズの魔法使い」って39年にあった映画ですごい特殊メイク使われてるんですけど、最近だからあれですよね、ウィキッドっていう映画があったんで、皆さん記憶に新しいかと思うんですけど、そのオズの時に、そのジョージ・バウって人が初めてそのフォームラテックスっていう、まあ、発泡ゴムみたいなものを顔に貼り付けて特殊メイクするっていうのをやったんですけど、そのやり方が全然秘密にしてて、で、ディック・スミスはそれが、まあ、嫌だったわけですよね、秘密主義が。で、彼はその市場にあるフォームラテックスを大量購入して、1年間研究しまくったんですって、その配合する分量とかを変えながら、あれ、これってクリーチャーデザイナーズに出てましたっけ？この話って。
いや、そこま
そん
で
なんな
詳
かっ
し
たっ
くは
け？
なかったんだよ。
で、それをなんか誰でも使えるようにレシピ本にして業界内で共有したというのがあって、で、後進の若手がそれを読んで勉強しまくったんで、まあ、さっきのディック・ベイカーとかもディック・スミスの弟子ですけど、多分それを見て勉強したんでしょうね。 業界が大きく発展することになって、ディック・スミスもその恩恵を、得ることになったというふうなことを、言ってて、で、やっぱり偉いなと思うわけですよね。で、ディック・スミスの、代表的な技術って、老けメイクがあるんですけど、ゴッドファーザーのマーロン・ブランドとか有名ですけど、ディギン・ユー・ネクスト的には、前に取り扱ったケン・ラッセルのアルタード・ステイツとか、トニー・スコットのハンガーとか、デビッド・ボーイの老けメイク、あれディック・スミスですけど、見事だったなと思いますよね、あれね。で、そのディック・スミスの弟子の2人、弟子の中で2人の天才が現れまして、さっきロンベさんがおっしゃったリック・ベイカーと、もう1人がロブ・ボッティンなんですけど、そのロブ・ボッティンっていうのは、リック・ベイカーの弟子になったんですけど、年がこの2人あんま変わらなくて、ロブ・ボッティンの方はもう超若き天才で、19歳とかで、もう独立して、独立ってか、リック・ベイカーの弟子のまま、リック・ベイカーとロブ・ボッティンで別々の映画の、特殊メイクをやることになって、それが、狼男アメリカンとハウリングなんですけど、このクリーチャーデザイナーには、その狼男アメリカンの監督のジョン・ランディスとハウリングの監督のジョー・ダンテが2人してインタビュー受けてるとこがあって、すごいこっちとしては結構興奮もののツーショットだったりするんですけど、そのそれぞれの、狼男アメリカンの方がリック・ベイカーで、で、ハウリングの方はロブ・ボッティンがそれぞれ担当してるんですけど、この2本、見比べるとですね、やっぱりそれぞれの、当然人間が狼に変身するところが一番見どころなんですけど、そのどうやって狼になっていくかっていう過程が2人のやっぱりその趣向の表れがそれぞれ違くてめちゃめちゃ面白いんですけど、その、ロブ・ボッティンはね、その、特撮業界がですね、どんどん下火になってって、CG が現れたことによって、もう早々に業界に見切りをつけて、もう引退して別の仕事してるらしいんですけど、もうメディアにも全然出なくて、なんかすごい謎の人だったりするんで、すごいロブ・ボッティンが今どうしてるのかとか、彼の仕事ぶりってあんまり人のインタビューとかでしか残ってなくて、貴重なんで、面白かったなと思うんですけど、ロブ・ボッティンのその天才ぶりっていうのは、有生からの物体 X を見ると、一目瞭然であるというのがあって、そんなに言うならどんなのか見てみたいっていう人は、U-NEXT にあるんで、ぜひ見てもらいたいなと思いますけども。ロメさん大丈夫かな、これ。
ああ、
こん
大
な
丈
もんし
夫
と
で
く？ ちょっと 暴走気味ですけどね。大丈夫かな。とにかくその80年代って、特撮黄金期で、ジョージ・ルーカスが、ILM を、ピクサーに売却して、CG 部門を作ったのも、80年代で、で、80年代が明けて、93年になると、さっきロンペさんがおっしゃった、運命のジュラシック・パークがあって、で、この時に、その ILM の、そのデニス・ミューレンっていう、この人はだから特殊効果の、スーパーバイザーなんですけど、スピルバーグから、この話、さっきロンベさんぼやかしたのに俺がしない方がいいのか
うん。まあ
な。別に
まあ、
有名だからいいか。これ、この顛末、クリーチャーデザイナーズにちゃんと詳しく、話が入ってるんで、興味ある人はぜひそれ見てもらいたいんですけど、その、ジュラシック・パークの話がスピルバーグからデニス・ミューレンに入って、で、今回はフィル・ティペットが恐竜をコマ撮りでやりますっていうのをみんなで話してたんだけど、その、ミューレンのチームが水面下で CG の恐竜を作ってたんですよね。で、それをスピルバーグに見せたら、めっちゃ気に入っちゃって、で、全部の恐竜を CG でやることになって、フィル・ティペットが、非常にショックを受けるっていう話があって で、その、今回その、クリーチャーデザイナーズのこの映画の中に、ティペットのその時のどういう思いましたかっていう インタビューがあるんですけど、とにかくショックだったと。のがあって、人々から忘れられたような疎外感を受けて、すべてに興味を失ってしまったっていうことを言ってて、実際に、この時、フィル・ティペットってアル中にもなりましたし、なんか肺炎も患ってたらしくて、結構大変だったらしいんですけど、そうは言っても、その後、 ビルチペットが、時代から取り残されたかっていうと、そんなことなくて、まあ、ティペット自身というよりは、ティペットスタジオの若手たちが、その後、CG に、自分たちも、時代の波に取り残されずに、移行することによって、今でもティペットスタジオは、まあ、非常に、業界内でちゃんと活躍してる会社なんで、全然、なんて言うんだろう、時代遅れになっちゃった人ってことはないんだけど、でもその裏で 30年、まあ実際には10年ぐらいだと思いますけど、クラウドファンディングとか募って、しこしこ、マッドゴッドを作り続けてたっていうのが非常に面白いなと思ってて、なんだろうね、マッドゴッドの話っていうのは、もうずっと僕の中で、ニヤニヤしちゃう映画なんですけど、ただの、映画ではなくて、そういうティペットの身から出た赤みたいな作品だから、なんかね、全然、笑えない、なんつうんだろう、ストーリーとかじゃないんですよね、ああいうのを見るときって、僕の中では、なんだろうな、人を見てる。ティペットっていう人間を、なんか、そのまま映し取ったような映画だから、面白いなと思いながら、マッドゴッド何回も見てるんですけど、あれ、全然ストーリーわけわかんないって言って怒る人もいるらしいんだけど、面白いのになと思っちゃうんだけどね。まあ、そういうことは、このクリーチャーデザイナーズの撮影の中で、ドキュメンタリー映画の中では、ティペットがマッドゴッドを撮影してるシーンが本当数秒だけ映ってて、あ、作ってるなとか思うんですけど、この時まだ発表してないですからね。多分、このクリーチャーデザイナーズ公開当時の2015年には、ティペットがやってる作業はなんだか分かんなかったと思いますけど、今の我々から見ると、あ、これマッドゴッド撮ってんだっていうのが分かっていう面白さもあっていいなと思いましたけど。なとこかな。全然。こんな話でいいのかな？すいませんね。ちょっと特撮とか好きなんで、ついこういうことになってしまうんですけど、ロンペさんと一緒に話そ
はい。
う。ロンペさん、好きな特撮。
まあ、だから、あれですよね。
まとめてください。
この、クリーチャーデザイナーズで話されてるのって、やっぱその80年代の、
黄金期？
黄金期の、その都市効果のアーティストたちは、ただの芸術者ではなくて、その監督たちが、助言を求めた
そうです
り、
ね。
一緒に映画を作り上げていたって人たちなんですよね。なんかそれって今の、例えば、先ほど言った VFX とか CG のアーティストとはちょっと違う面があっ
確かにな。
て、すごいクリエイティブな面を担ってたっていうところですよね。だから、この映画の中でも、なんでしょうな、お金もね、多少儲かってたのかもしれない。セレブになったって言ってたから、お金は儲かってたんだろうけど、90年代になって、お金が儲かんなくなったことじゃなくて、尊厳が失われたってことをす
そう
ご
ね。
い言っていて、多分そこに関わられなくなったっていう方が、すごい大きいんだろうなっていう気がして、すごい見ていたところもある。だから、映画監督じゃない、監督やられてる人たちもいますけど、映画監督ではないから、やっぱり、基本的には技術で使われる身の人たちだから、ね、だから、スピルバーグとかもそうですけど、やっぱ、こっちがいいっていうものがあったら、乗り換えていくわけだから、やっぱそこは結構残酷だなとは思うし、なんかそういう意味では、なんだろうな、映画の中でもちょっとだけ描かれてますけど、キャメロンとかは、ものすごい先見性があるっていうところですよね。80年代からあの人やってるから、特殊効果をもちろんすごい巧みに使ってた人なんだけど、多分いち早くコンピュータグラフィックの方に行っていて、いやー、なんか、すごい先見性だなって思いながら、スピルバーグで早いですからね。だからすごいなと思いながら見てましたね。
このクリーチャーデザイナーズの中でもアビスの話がすごい良くて、まあ、あれはデニス・ミューレの代表作ですけど、 電子 CG だけじゃなくて、
そう。
あれもだから、フィル・ティペットじゃないな、あれ誰だろうな。誰がやってたっけね、ちょっと忘れましたけど、造形でね、クラゲ作ったりとかして、クラゲじゃないんだけど、
クラゲっ
うん、
ぽい
クラ
ね。で、
ゲっぽいですね。
光
どうい
を
う
どうやっ
素
て
材
出
です やっ
の
たら
かっ
いいん
て、
だろうっていうね、
そう。
あれ面白いですよね。
僕ら、今だと、その光ファイバーってものをよく知ってるから、光ファイバーちゃんと思うけど、多分それほど、光ファイバーってものが、新しい技術としてある頃だから、
そう
そ
です
れを
ね。
探す話とかはすごい面白いです
うん。
よね、
スター・ウォーズっていう作品がやっぱりいかにすごかったかっていうのもあって、今の人がスター・ウォーズの、まあ、エピソード4を見ても、やっぱ古臭いなって言うし、でも僕からすると、いかにスター・ウォーズのエピソード4、新たなる夜明けでしたっけ？なんだっけ？新たなる希望か。っていう映画がいかに若いアーティストが結集してできてるものかっていう、その凄さ、あれの中でいろんな技術が生まれて、まあ、2001年の時にもうすでにできてたけど、モーションコントロールっていう、もうカメラの動きを、まだあの頃はデジタルの初めですから、きっちりしたデジタルじゃなくて、なんだっけ、音声の、要はオルゴールみたいに、長いテープを作って、そのテープに、まあ、簡単に言うと穴が開いてて、その穴に針が刺さった時に動き出すみたいなことを、最初はやってたわけですよね、コンピューターの代わりにね。
プログラミングの元
プ
で
ログ
す
ラ
よ
ミング
ね。
の大元ですよね。あ、ロンペさん、その辺。そう、それで だから、毎回同じ動きができるわけです、カメラのね。それによって、合成中にカメラが動いても、後で、別の絵をそこに重ねるときにカメラの動きがそれと一致してるんで、さっき僕が言ったみたいに、マット合成のときにはカメラが動くことができないっていう弱点を克服して、見てる人は、本当にそれが宇宙に行って撮影してるんじゃないかって思うような映像が撮れたわけですよね。で、そういうこととかは今は普通なんで、今の人がスター・ウォーズ見ても普通としか思えないんだけど、でも、そういうことを僕が説明したとしても、それはもう、伝わりようがないんで、もうそれはもうしょうがないですよね。その時生きてる人にか分かんないわけで、もう僕もスター・ウォーズ時には生まれてませんから、あ、ロンペさんちょうどスター・ウォーズの年じゃないの、生まれたのって。
アメリカ公開
そうですね。
としては僕は
う
生まれた
んうんうん。
年であ
、僕、日本の公開はあんま重視してないんで、時
日
代と
本
関
の
係ないんで。
公開が石山さんが生まれた年です
そうで
ね。
すね。はい。ゾンビもその年かな。確かね。そう。だから、今見ても、フィル・ティペットが手掛けた、スター・ウォーズの帝国の逆襲の冒頭の、トーントーンっていう生き物が出てくるんですけど、あれがストップモーションでやってるんですけど、あの動きとかの、そのスムーズさっていうか、あれ、わざとモーションブラーっていう、まあ、ブレをストップモーションアニメに取り込むっていう、技を使って、まあ、ゴーモーションっていうんですけど、そういうなんか新しい技術の開発秘話みたいなのが僕大好きだから、後からもちろん見てるときはそんなこと知らなかったですけど、まあ後からね、そういう話を聞くと、もう非常にワクワクしたなっていうのがあって、そうね、マット・ペイントのハリソン・エレン賞とか、まあ、ジョン・ダイ・クストラも、まあ、特撮界のヒーローだったんで、非常にそういうのが奇跡的に集まった作品が「スター・ウォーズ」だったんで、それを人に伝えるものでもなくて自分が分かっていればいいっていうね、ことだと思いますけどね。あれはだからオプチカル合成っていうのも「スター・ウォーズ」ぐらいから始まったやつで。マット合成とかクロマキー合成じゃなくて、もうオプチカルプリンターっていう、そのフィルムをネガからポジに、転写するときに、同じフィルムにもう一回撮り直すっていうのをやって、もうポジフィルムになる段階で合成しちゃうっていう、技というか、技術が新しく始まってて、これやると、まあ、なんて言うんだろう。 合成がすごく、自然に見えるわけですよね。しかも明るく作れるんで、全然合成するした跡がわからなくて、すごいよっていう話なんですけど。まあ、その合成の話って本当、だからなんだっていう話なんですけど、面白い話がいっぱいあるなと僕は思ってて。ね。ハリーハウゼンが、参考にした、さらにその前のウィリス・オブライエンっていう人がいて、キングコングで有名な人ですけど、あれはリアプロジェクションって言って、スクリーンプロセスですね。だからスクリーンに映像を投射して、その前に俳優が立って演技するんですけど、ハリーハウゼンはさらにそれを進化させて、あらかじめ役者の方を先に撮影して、その前でストップモーションをやるっていう、そのダイナメーションってやつを使って、より自然に、役者の演技と、ストップモーションで作られたクリーチャーが、一緒に演技をできるようにするっていうのがあって、まあ、シンドバッドとか、アルゴ探検隊の、有名なスケルトンとか、忘れて撮ってるんですけど、まあ非常に見事だなと思いますしね。まあちょっときりないですね。
でも、まあ、石山さん今ね、現役でいろんな撮影参加してるから、多分肌で感じてると思いますけど、今だ、背景に関しては、背景をリアルタイムで映すっていうのに、また戻ってきてるってことですよ
そう
ね、
です
多
ね。
分。それはプロジェクターの技術の向上だと思うんですけど、
スクリーンプロセスが主に使われてたのが車の中のシーンを撮るときに、その背景にスクリーンプロセスを使ってたわけですけど、まあスクリーンプロセスって日本英語、なんて言うんでしたっけ、嘘英語で、そんな英語はなくて、リアプロジェクションって言うんですけど、アメリカの方では。それが、スタジオの中で車をのなシーンを撮る必要があったから、そういうふうにやってたわけであって、カメラが小型化して、本当に車の中にカメラが載せれるようになったら、実際に車を街で走らせて撮った方がリアルだし、楽なわけですよね。で、そうやって普通に車の中のシーンは撮るようになって、もう20年も30年も経った後で、最近になってLED 撮影って言って、まあ、大きな LED の、まあ、見たことある人もいると思いますけど、まあ、画面を作って、そこに映像をもう投射じゃなくて、そのモニターにまあ映し出して、その前で俳優が演技するっていう、まあ、かつてのスクリーンプロセス時代に、まあ、また戻って、今、テレビのコマーシャルとかで、車の中で家族が仲良く話してるみたいなシーンは大体それで撮ってまして、実際に街に行って撮影しようとしたら、天候のこともありますし、その他の車が映り込むとダメとか、そういうこともあるじゃないですか。それ非常に難しいんで、もうコントロールができる撮影の方が、時間も短くて済みますし、スタッ
役
フ、
者もね、
役者もね、
やりやすいだろうと思っちゃいますよね。
短時間で終わるし、短時間で終われば、その分、ギャラが少なくて済むんで、安く作れるということで、今はもっぱら LED 撮影が、まあ、主流になりかけてますかね、今ね。まださすがに、LED モニターを持ってるスタジオもまだ少ないですし、東方にクソでかいのが、クソとか言ってすいません、あるんで、この間の、NHK の大河、TSUTAYA、
べらぼうです
べ
ね。
らぼうの江戸の背景はあれで撮ってるんですよね。で、その、まあ、その会社の話はいいか。そう。あれはね、なかなか良くて、まあ僕も楽ですし、抜けの、その背景のものを用意しなくていいんでね。しかもいいのは、カメラを、まあ、に座標が入ってまして、そのカメラを、右から左にパンすると、その LED に映し出された映像もパンす、自動でカメラに合わせてパンするようになってて。というのは、まあ、結構その、 僕がよく撮影で使ってるスタジオのやつは、ゲームに使われてるアンリアルエンジンってのが、もう、パソコンの中に入ってまして、それを、仮想の空間を LED に映し出して撮影してるんで、カメラのパンが、その映像のパンに同期してるように作られてまして、それによって、どっちに向いても不自然じゃないように、撮影できるようになってるわけですよね。あれ、非常に便利。便利だけど、あれ待ちの時間も結構あったりするんだけどね でも、ライティングも自由に変えられますし、夜にしてとか言ったらすぐできたりとか、ここに照明1個足してとか言ったらできたりとか、そういうことも結構できちゃうんで、時代が変わって、またスクリーンプロセス時代に戻ってきたような気もするし、
ねえ、ちょっとそう思いますよ
なん
ね。
か面白いよね、そういう話だね。そう。じゃあ、最後にもう一つ言うと、昨日2001年宇宙の旅を久しぶりに見たんですよ。で、冒頭のお猿さんのシーンあるでしょ？あれあんま気にしてなかったんだけど、アフリカの、荒野が背景になってんだけど、キューブリックが飛行機乗れなくて、有名な話ですけど、アフリカには撮影スタッフだけが行って、スチール写真を撮ってきて、で、スタジオの中でお猿さんたちが演技してるんですけど、だから背景は、スタジオの中で撮ってるんだけど、これもさっきのリアプロジェクションに近い技術を使ってて、これは、もっと高度なフロントプロジェクションっていう撮影をしてて、その映像を、なんて言うんだろうな、カメラと同じ方向から映し出すんですよ。それによって、すっごいライトが必要なんですよね、綺麗な撮影するときって。ものすごい光量を当てなきゃいけないんだけど、そうすると、後ろから投射した映像が負けちゃうんで、カメラと同じ方向から光を映すんですよね。ちょっとそうすると、まず説明が、音声メディアだとさすがにちょっと厳しいんだけど、カメラとその光源が同軸になるように使ってて、そうじゃないと、当てた光で俳優の影がスクリーンに映るとまずいんで、その光軸っていうんですけど、光源の軸とカメラの向いてる方向が、全くずれずに同じ方向を向いてるんで、俳優の真後ろに影ができてることで、それが解消されてるっていう技術があるんですよね。これ すごいんですけど で、その投射した映像、俳優の体にも映っちゃうじゃんとか思うんだけど、すごい光当ててることによってかき消してるんですよ。すごくないですか？ これ68年の撮影です。今から57年前ですよ。すごいなって僕思いまして、改めて見ると。もちろん昔見たらってそんなこと知らなかったですけど、今見るとすっげえなとか思って。しかも、あれ、お猿さんたちって中に人間入ってるわけですけど、顔に被ってるマスクが本当に猿にしか見えないっていうか、1968年って同じ年に猿の惑星もあるんですよ。で、猿の惑星の方のお猿さんのマスクって、あれって、猿が進化してるっていうのもあるんで、ちょっと人間に近い顔になってて、で、ゴムで作ったマスクなんで、口が動かないですよね。だから、役者は本当目の演技だけでなんとか頑張って、根性で演技してるんですけど、同じ年に作ったこの、2001年宇宙の旅の方は、お猿さんの、唇がペロッとめくれて、で、しかも俳優の口が全く見えずに、お猿さんの牙がちゃんと見えてるわけですよね、そのめくれた口が。どうやってマスクかぶってんだみたいな 思うし、どうやってその唇がめくれてんだっていうのがあって、当時は全然そんなこと分かんなかったですけど、今、それ調べると、そのラテックスで作ったマスクの中に薄い金属片を入れてあって、それをワイヤーで引っ張ってるらしいんですよ。だからアニマトロニクスと特殊メイクを融合してやってるんですけど、これをやってんのが、何でしたっけ、スチュワート・ハリー・ボーンだったかな、フリー・ボーンさん、スチュワート・フリー・ボーンさんっていうイギリスの人で、この人、スター・ウォーズの、ヨーダを作った人です。もう超天才と言われてた特殊メイクの方ですね。 だからそういう、なんだろう、特殊効果、天才列伝みたいな で、そういう人たちがやっぱ世間から忘れられていくことに、なんだろう、悲しさというか哀愁を感じるし、だからこそ俺はマッドゴッドが好きっていうのを、あって、もう話に収拾がつかないんで、もう終わらせてください。
い
っていう
や
のを、
ね、
まあ、言いたかったっていうことでこれを選んだんですけどね。
まだ、やっぱりでもそういうアーティストたちが残るには、なんだろうな、やっぱストップモーションとかしかなくなっちゃうんだなっていうのは、見ててよくわかったっていう感じです
なんか、歌舞伎とか
ね。
さ、浄瑠璃と一緒でさ、やっぱり伝統芸能として残るしかもう生き残る手段がなくて。だから、CG もさ、CG は CG でもちろんすごい技術だし、それによってできてる映画もたくさんあって、全然 CG を否定するつもりはないんだけど、やっぱなんか、あれだよね。インターステラーの監督なんでしたっけ？クリストファー・ノーランとか。やっぱなんかもう、根性で実物で撮影してる人とかのやつって、やっぱ見ちゃうしね。なんか 見れちゃうしなっていう。
まあノーランとかマッドゴッドは異常ですけど、なんかそこまでじゃなくても、やっぱり、なんかそういうものが生き残る道があればいいのになって感じはすごいしますけど
やっぱ庵野さんとか、
ね。
ゴジラとかね、実物作ったろうみたいなやつ。
まあなんかね、あそこら辺の人たちはやっぱ上手いんだと思うんです
そう
よね。そ
ね。
こら辺の新しいものとの融合させるのが上手いと思うんで、ね、何らかの形で生き残っていけばいいなという感じはしますけどね。
このクリーチャーデザイナーズの映画の中でもさ、だから、プリクエル、エピソード5、6で出てきたヨーダと、あ、5に出てこないのか、6から出てくるのか、6に出てきたヨーダと、クローンの攻撃、エピソード2で出てきた、まあ、デジタルヨーダと、まあ、その比較みたいな話をちょっとしてますよね、確かね。
まあ、すげえ文句言われてましたね。
あれはないみたいな。まあ、無べなるかなって感じはするんだけどね。
なんか、若い世代の人たちはね、あの用途で育ってるから、
いいじゃんって言うよね。
言いますけどね。
それはしょうがないよね。
まあ、それはしょうがないと思いますね。
でもさ、俺、思うんですけど、2014年に、ギャレス・エドワーズのゴジラってあったでしょ？あれ、俺、すごい評価してて、あれはもちろん、全編 CG のゴジラですけど、CG は CG でさ、見せ方次第ではすごく本物に見えるというか、俺、ギャレス・エドワーズの版のゴジラですごく、いいなと思ってるのはカメラポジションで、カメラの置いてる場所を、無理な場所に置いてないっていうか、ちゃんとビルの屋上に置いたカメラで撮ってるとか、なんか橋の上で撮ってるとか、その人間がちゃんと行ける場所でにカメラを置いて撮るように心がけてると俺は思ってて、だから実在感があって怖いなと思うんですよね。
なるほどね。
で、同じぐらいの年にあったパシフィックリム、まあ、さっきのデルトロの映画ですけど、は、なんていうんだ、空中にカメラがあって、まあヘリかなんかで撮ってるって言われりゃそうかもしれないけど、神の視点で撮ってるわけですよね。だから、なんか作り物にしか見えなくて、僕はパシフィックリムは全然怖くもなかったし、
まあ、紅
かっこ
白
よ
か
から ったけ
外
どね。
して作ってるわけじゃないからな、あれは多
あれ
分
はま
な。
あ、ロボットアニメの系風にあるから、
そうです
そう、だから
ね。
そこがポイントだから、かっこよく見せるにはどうしたらいいかっていう撮り方でやってるからってことはあると思いますけどね。
エメリヒ・ゴジラはダメです
俺ね、見てないんだよね。幸せなことに。
見てもなかった。いや、僕、あれを、エメリッヒ、まあ、インディペンデンスデーの人ですけど、これ、インディペンデンスデーの、エイリアンとかをデザインした、パトリック・タトポロスって人が、まあ、多分、ID4 のクリーチャーデザインなんですけど、あの人結構好きなんですけど、 の人は、やっぱ MNC ゴジラもデザインした人なんで、結構嫌われちゃってますけ
まあ、トカ
ど、
ゲと言われたやつですよね。
はい、
まあ、ゴジラって言わなきゃ別に良かったと思いますけどね。
そうですね。僕はね、パトリック・タトコロスの、デザインは結構好きなんで、後の世代とかの中では結構そのデザインとしてはすごい好きだけどなって感じですね。
クローバーフィールドのクリーチャー結構好きだったんですけど、なんかあれ似てません？同じ人かな？
いや、トポロスじゃないと思うんだけどな。
そうね。
まあでもね、それより後、それこそ2020年近く、2010年代とかになってくると、クリーチャーのデザインがみんな似てくる問題っていうのが、まあゲームとかもそうかもしれないけど、
つまんないよね。
なんか
ま
ね、
たこれってなるもんね。俺
あれ
一
はちょっ
番がっ
と、
かりしたのは、なんかあの、音出しちゃいけないやつあったじゃないですか。
ああ、だからそこら辺みんな言われますよ
あ、
ね。
そうなの。じゃあやめとこう。なん
だから
かやっ
確か
ぱ
に
り、
似てるんだよ
才
な。
能がなくなっちゃったのかな。ああ、やっ
なん
ぱ
か
り粘土か
ね。
らちゃんと作る人たちと、やっぱり違うんじゃないですかね、デザインの考え方が。
ねえ、ちょっとだから、今回の、クリーチャーデザイナーの人たちは、やっぱ自分の手で、
そうね。
絵を描いてデザインしてるっていうところとの、なんか違いなのかなとか、ちょっと思っちゃいましたね。
だからやっぱ本当アーティストだったんだよね、多分ね。スカルプチャーアーティスト、彫刻家だったわけですよね。でもフィリチペットなんていうのはその動きも天才的だったから、どうやってそのこういう時倒れる時にはどういう倒れ方をするのかとか、飛び跳ねる時はどういう踏切の足をするのかとか、まあ、そういうことに長けてたわけで、恐竜のことにももちろん詳しかったから、ジュラシック・パークでデニス・ミューレンたちが CG で恐竜作ることにしたとしても、実際に撮影するときには困るわけですよね、どうやって動かしたらいいか分かんない
そう
から。
ですね。
だからフィル・ティペットは全然、その仕事を、まあ、彼のプライドはともかくとして、
でも協力したんですもんね、あそこ
もちろんそうで
ね。
すよね。彼がいないとできないって言って。だから、その時に生まれたのが、DID っつって、ダイナソーインプットデバイスかな。だから、実際に撮影として使われるんじゃなくて、モーションキャプチャーとして使われる、マペットじゃないな、なんていうんだ、模型を作って、その関節関節とか、その突起してる部分にポイントを打って、まあ、モーションキャプチャーですね。だからね、
そう
マペット
で
のモーションキャプチャーをやったわけですよね。
ね。
あれかっこいいよね。恐竜よりあっちの方がかっこいいなと思っちゃうけどな。
まあね、ジュラシック・パークもね、未だに続編が作られて、もうすぐ公開ですからね。最新作はね。
僕は一個も見てませんけれども。
まあ、ちょっとね、ジュラシック・パークの話とかはね、まあ、有名ですけど、結構詳しく、この映画の中でも時間を割いて描かれているんで、まあ、そこら辺とか、
あれもさ、スタン・ウィンストンのアニマトロニクスで作った実寸大の T-Rex があったからこそ、役者が恐竜と一緒に演技できたっていう話もすげえいいですよね。
すごい言ってましたね。
言ってましたね。でもなんか公開された時に、やっぱ目新しいから CG のことばっかりもてはやされて、めっちゃムカついたって言ってましたよね。でも
まあ、実際そうだったしな。
その裏で PC 大量に買いまくったっていう話も面白かったけどね。これから CG の時代やっつって。したたかだなと思いましたね。きりないですね。終わりましょ
まあちょっとね、そこら辺の歴史とかも、
う。
見れる、ドキュメンタリーだと思うんで、まあちょっと映画の裏方ものとして、楽しいと思いますんで、ちょっと U-NEXT 見れますんで、ちょっと興味ある方は見ていただければって感じです
ユ
ね。
ネクストオンリーですか、これ。なん
な
かあん
の
ま他で見たこと
かな？
ないですよね。見たことないという
わ
か、
かんない
検
です。
索もしてないですけどね。
まあ、U-NEXT で見れますんで。ぜひ、チェックしていただければと思います。はい。というわけで、DBU NEXT、今回は、クリーチャーデザイナーズ、ハリウッド特殊効果の魔術師たちの感想でした。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いしま
よろし
す。
くお願いします。